今朝はミリー・キリト先生をお迎えして愛する兄弟姉妹とこの場に集える恵みを感謝します。受難週、いよいよ最後の週になりました。あなたの十字架での苦しみ、痛みがどれほどであったか、どんな思いで私たちを救おうとしてくださったか、礼拝や日々のディボーションを通して学んできましたが、それでも決して十分に理解してない自分がいることを思わされます。どうぞ今日のミリト先生のメッセージを通して私たちに語りかけてくださり、あなたが背負ってくださった罪がどれほど複雑で根深いものかを覚え、それでも救ってくださったイエス様の愛の深さ、大きさを感じる時となりますように、どうぞ導いてください。時を同じくして行われています全国の教会の礼拝を覚えます。本日は、岡本牧師と河合典子さんが富田教会でご奉仕されています。そして天白、先生を送り出してくださった天白教会の礼拝の上にあなたの豊かな祝福がありますように、どうぞ導いてください。そして今週の水曜日からいよいよ新しい年度が始まります。忙しさやプレッシャーで押しつぶされそうな心も、疲れて乾ききった体も、神様はすべてをご存知でいてくださいます。私たちの弱さにどこまでも寄り添ってくださる神様の前に重荷を下ろして、平安の中歩むことができますように、どうぞ助けてください。さまざまな事情でこの場に集えない方がいらっしゃいます。どうぞあなたがまた一緒に礼拝に集える日を導いてくださいますように、どうぞお願いいたします。総額をされます白間姉妹、メッセージをしてくださいますウィリット先生の上にあなたの守りがありますように、どうぞ導いてください。この礼拝、初めから終わりまで一切をあなたにお委ねします。愛するイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン、
アーメン。
それでは主の祈りを皆さんでご一緒にお祈りしましょう。主の祈り。
天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試み合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン、
はい、ありがとうございます。それでは、子どものためのプログラムを2つ続けて、今日はすいません、ちょっと子供が少ないんですけども、皆さん神様の子供なので一緒に、賛美したいと思います。ではご奉仕される方お願いします。
Thank you.
がとうございます。それでは続いて暗唱聖句です。暗唱聖句を野本さんお願いします。
はい、受難週に入りまして、月も最後です。多分覚えているかと思いますね。送ってください。わ、したいねはい、じゃあ一度皆さんで、一週間経ちましたから確認の意味で読みましょう。あなたの技を主に委ねよ、そうすればあなたの計画は分かる。箴言16章3節。それでは今度は、そちらの方からお願いいたします。あなたの技を主に委ねよ、そうすればあなたの計画は必ず立つ。箴言16章3節。はい、今度はこちらの方。はい、
あなたの技を主に委ねよ、そうすればあなたの計画は固く立つ。箴言16章3節。
多分一つだけじゃないでしょう。じゃ あ今度はもう皆さん一緒に行きましょう。はい、
あなたの技を主に委ねよ、そうすればあなたの計画は固く立つ。箴言16章3節。
箴言16章3節だけ大きいですね。はい、多分、はい、もうまだありますか。うわね、頑張っていきましょう。はい、
あなたの技を主に委ねよ、そうすればあなたの計画は固く立つ。箴言16章3節。
はい、ああこうなってね、はい、ようやく来ましたね。はい、じゃあそちらからいきましょう。はい、
あなたの技を主に委ねよ、そうすればあなたの計画は固く立つ。箴言16章3節。
はい、こちら、
あなたの技を主に委ねよ、そうすればあなたの計画は固く立つ。箴言16章3節。
次はどうなってますか。じゃあこれはもうみんなで一緒に言いましょうね。はい、ご一緒に。はい、なんかおかしかったね、はい、これで出るんですか。はい、じゃあ箴言16章3節頑張って、覚えてみましょう。はい、
ありがとうございました。それではご一緒に聖書を開きましょう。今朝の聖書箇所はマタイの福音書18章21節から35節です。それでは司 会者がお読みします。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか？7回まででしょうか？イエスは言われた。私は7回までとは言いません。7を70倍するまでです。ですから、天の御国は王である一人の人に例えることができます。その人は自分の家来たちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの負債のある者が王のところに連れてこられた。彼は返済することができなかったので、その主君は彼に自分自身も妻子も持っているものもすべて売って返済するように命じた。それで家来はひれ伏して主君を拝し、もう少し待ってください、そうすればすべてお返しますと言った。家来の主君はかわいそうに思って彼を許し、負債を免除してやった。ところがその家来が出ていくと、自分に100デナリの借りがある仲間の一人に出会った。彼はその人を捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。彼の仲間をひれ伏して、もう少し待ってください。そうすればお返します。と嘆願した。しかし彼は承知せず、その人を引いていって、負債を返すまで牢に放り込んだ。彼の仲間たちは、ことの成り行きを見て非常に心を痛め、行って一部始終を主君に話した。以上の箇所より、今朝は許しについてと題してユリット先生にメッセージをしていただきます。先生よろしくお願いします。皆さんおはようございます。
おはようございます。
私初めてここにいるんじゃないですか。改めて自己紹介をさせていただきます。立憲ユリットと申します。ドイツから来ましたジャーマンアライアンスミッションの宣教師です。13年前初めて日本に来ました。まあ主語にも書いてあると思いますけれども、私は、同盟福音の中の教会の担当ではなく KGK、 クリスト社学生会という団体で勤めています。そして来週、再来週からは、金山にある、東海聖書神学塾にも新約概論という授業を、教える予定です。そういうことです。パワーポイントね、パワーポイントを押すものがあります。ごめんね、見ますね。こうね。次はとこれ。おお、はい。皆さん、レントですね。受難節の、最後の、礼拝になります。英語だと言うとパームサンデーになります。イエス様がエルサレムに入って、皆が喜んで、あ、救い主だ。これからローマ帝国の解放が来るなみたいな希望が思って、みんな喜びましたけれども、これから柔軟週に入って、金曜日は聖金曜日かな、日本語だとなんか英語で Good Friday と言いますね。それはちょっと変かなと思う人もいるかもしれません。どうして Good ファイデー、良い金曜日ね、良い金曜日、どうして良い金曜日であるでしょうか。その日私たちの罪が許されたからですということですね。少し違う、聖書箇所から読みたいと思います。それは詩編32編、幸いなことよ、その背きを許された罪を負われた人たち、幸いなことよ、主が咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人は。それで私たちクリスチャンであれば本当にラッキーであること、 と言っています。これから許しについての話は主に C.S. ルイスという方の本の中から取っています。彼が牧師ではなくて文学者でしたが、すごく論理的にいろいろ考えたり、いろんな本を書きました。多分日本で一番有名なのはナーニア、なんか動画にもなりました。そして一つの本の名前は、恵みの重み。そしてその中の一つの章は、まあ、許しについて。それで、彼が、なんか、まず、クリスチャンになった時に、クリスチャンとして罪の許しを信じることは当然だ、と思っていましたが、だんだん自分の祈りもについて考えたり、いや、当然じゃないな、という思いにもなりました。まあ、さっき、主の祈りの中でも私たちが祈りました。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のありたちを許しました。そして嫉妬心臓の中でも出てきますよね。罪の許しを信じます。だから、クリスチャンだと毎週毎週それについて思い出しますね。けれども、許しを信じますというと、許しについて具体的にどういうことを信じているのでしょうか。私たちが信じているのは、神様が私たちの罪を許してくださいますが、もし私たちが相手の罪を心から許さなければ、神様も私たちの罪を許しませんということです。イエス様がそれを力強く述べられました。イエス様は他の罪があまりに恐ろしいものであっても、あるいは食料すべき事情がなくても、何でも許すべきだと言っています。どんなに意地悪いで、どんなに卑劣で、何度繰り返しても全てを許さなければなりません。そうしないと、私たち自身の罪は一つも許されないのだということです。ですけれども、その C.S. ルイスがその自分の祈りの中で、神様私の罪をお許しくださいと祈った時に、その半分ぐらいの時は、いや本当に自分の罪の許しよりも神様は私の言い訳を受け入れてくださいみたいな祈りになってしまいました。あ、いやなんかでも私お腹空いてたからだったよとか、いやでも相手も悪かったよとか、何かいろんな言い訳を神様の前に出してしまって、いやそれが本当の罪の許しよりも私の罪を清かしてくださいみたいな祈りになります。そして日本語ではその二つの違いを分かるのはもっと難しいなんですよ。同じ言葉ですね。許しは、二つの漢字がありますよね。根本の許しは何かを強化するという意味ですね。そしてそれが普通に、日本の社会の中で使われている言葉だと思います。赤弁の許しは、聖書だけに出てきます。意味は違いますね。その根本の許しの意味はやっぱり何かを強化する。例えば誰かがミーティングに3分ぐらい遅れてしまうと、いや強化しますね、いや大丈夫だよ問題ないです言いますけれども、本当に悪いこととか大きなことになるとやっぱり強化することができなくなりますよ。それで多くの方がいや許せませんと言います。でもそれがその、根本の許しの意味の許しません。赤弁の許しはいつでもできません。なんか英語だと to excuse と to forgive のなんかの方が分かりやすいと思います。日本語は同じ言葉なので本当に分かりにくいと思います。これからはその2つの意味を
分けるために許しというといつも赤弁の許しについて、そして強化することと許しについて話したいと思います。じゃあそれで違いは何でしょうか。許し、赤弁の許しはこう言います。はい、あなたはあるいは何々さんが悪いことをしたんだけど、私はその方の誤りを受け入れる。決して恨んだりしないし、私たちの間にあるすべてはと全く同じになります。簡単に言うと、あなたはそうしなかったことにしますということですね。まあ、それでは次の意見なんですけれども、私はその全く同じになることはある場合もあるし、ない場合もあると思います。信頼関係が壊れているならば、またすぐ同じように信頼はできないと思いますけれども、それでも許すことができません。それは相手にも言うことをできるし、でも必要わけではない。自分の心の中は一番大事だと思います。でも何かを強化することはやっぱり違うですね。それが、いや何々さんが悪いことをしたわけでも意図したわけでもなく、本当に責められるべきことはないよね。それが私は理解しています。本当に責められることがなければ許しは必要なくなります。全部強化します。はい、大丈夫ですけれども、まあ、一つの行動の中に、まあ、ミックスもあるかもしれませんね。いや、この部分は、いや本当に大変だったよねとか、だから強化するんですけれども、どうしてもいつか何か強化できないものが出てくると思います。そしてその部分は許さなければなりません。神様に対しても同じように、神様に私たちの言い訳を許可してください言う必要はありません。神様が私たちより自分の言い訳よく知っていますから。けれどもやっぱり許可できないことを許してもらう必要があります。許可できないことは許可できないけれども許されます。それは神様に感謝します。いや、神様に私の言い訳を受け入れてくださいよりも、本当の許しの願いを祈るのはどうすればいいのでしょうか。一つは、神様が私たちの言い訳を私たちよりもよく知っていることを思い出す。そして言い訳があれば、いや、責められることがないので、神様はそれも知っています。けれども、強化できないことを神様に告白しましょう。第二のは、もっと難しいかもしれません。本当に心から神様の許しは完璧、完全であることを信じることです。私たち多くの場合は、いや本当にそのまま告白だけで完全許されていることを信じていないから、言い訳を作ってしまいます。と思います。誠の許しとは、あらゆる事情をあらゆる事情を考慮した上でなお残る言い訳の余地のない罪をまっすぐに見据え、その恐ろしさ、汚さ、嫌さ、悪意のすべてを直視しながらも、それでもなおその罪を犯した者と完全に和解することである。それこそが、そしてそれだけが許しであり、私たちが求めさえすれば神から常に与えられるものであります。 人間関係の中でも同じ勘違いが出てくると思います。許しは、いや大丈夫だよというわけではありません。許可できないことをしましたよ、言ってもいいし、でもそれでも許しますということを言います。まさに許可できないからこそあなたはそれを許さなければならない。正しい言い訳を許可するのはキリスト教的な慈愛ではない。それは公平さに過ぎない。キリスト教であるとは許可できないことを許すことである。なぜなら神はあなたの中の私の中の許可できないことを許してくださったのだから。それはもちろん難しいです。簡単なわけではありません。私たちがどういうふうに心から許すことできるのでしょうか。主の塗りはあなたが私たちの負い目を許したように私たちも許します、そういう言い方を心から信じるものだと思います。私たちはどれほど罪、咎を許されているか思い出して、その神様の愛を感じた上で相手にも許しましょう。相手に許さないと自分の神様からの恵みを拒むことと同じになります。それには例外があるかなのヒントでさえがありません。さっきマタイの、例え話に読みました。その中で1万タラントの負債がある方が出てきます。皆さん、1万タラントは現在の日本のお金でいくらであるか分かりますか。なんかマタイ福音書25章にはそのなんかタラントを与えて、ね、10タラント5タラント1タラントを3つのしもべに与えますよね。だからその時だと10タラントはもう多いでしょ。でも今は1万タラントについての話なんですね。じゃあ1タラントはね、33キロ金、なんかゴールでした。1タラント。それで1万タラントは、現在の日本のお金で言うと、6000億万です。簡単に言うと、想像できないぐらい大きい。それで、例えばなしの中で出てくる人がどうやってそんなにたくさん負債を集めてしまったかでさえ理解できません。200年間働いても得られないお金です。6000億万は何ゼロがあるか皆さん分かりますか。11ゼロなの。6ゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロゼロ円です。想像できないくらい金額です。それが私たちの罪です。そしてそれが完全に許されているからこそ100デナリの負債を心から許しましょう。100のデナリはね、1円ぐらいわけではない。なんか6万ぐらいなんですよ。だから、1000円とか1円とかではなく、6万ぐらい。だから6万は6万ですね。何もないわけではない。けれども、6000億万と比べたら、何もないものになります。だから、イエス様がその例え話の中で言っているのは、あなたがあなたの兄弟、に許さないのは、いや、ありえないなんですよ。 その例え話聞いた人はみんな、いや、びっくりしたと思います。6000億万許されてもらったのに100デナリを兄弟に許してあげないのは、いや、ありえないですよ。それが私たちの立場です。許しは他の条件では与えられません。それを拒むことは自ら神の憐れみを拒むことです。例外も返答もなく、神様の言葉は真実、正しいです。説教の後は新聖歌252番、安けさはカバのごとくを歌うと思います。その3番は、この箇所ですね。見よ、我が罪は十字架に釘付けられたり、この安き、この喜び、誰も損ない意地。けれども、本物は英語の曲なんですね。そして、英語から日本語に翻訳するときに、日本語は一つの音に、一つの文字になるから、いつもその意味の半分ぐらいだけ翻訳できますよ。だからめちゃショートになってしまいます。だから一回3番の全部をみんなに見せたいと思います。英語でも読みます。My sin knows the bliss of this glorious thought. 我が罪をこの栄光に満ちた思いの祝福。我が罪は一部ではなく完全として十字架に釘付けられ、もはや背負うことはない。部分ではなく完全に私の罪が許されています。そういう喜びについての話です。だからこそ主を褒めたたえよう、我が魂、主を褒めたたえます。去年アメリカでチャーリーカーケ狙撃事件がありました。皆さん何とか覚えていますか？彼はクリスチャンでした。そして、彼の奥さんがお葬式なのかその後の何とかの集まりで皆の前に立って、本当にその顔の中でめっちゃ直面されていることをすぐ分かっていて、私は許しますと言いました。それがキリスト教のパワーです。それがキリスト教の力です。でもう一つの許しについての勘違いがあると思います。それが、いや、相手が謝れば許しますよみたいな感じですね。でも相手からの謝りがないとやっぱり難しくなります。それで、一つの聖書箇所はルカ17章3節、こう書いてあります。あなた方は自分自身に気をつけなさい。兄弟が罪を犯したなら戒めなさい。そして悔い改めるなら許しなさい。それは多くの方にとって、いや、それはやりやすいのよ。けど、それが条件として書いていません。流れとして書いていますよ。なんか、相手が悪いことやってたら、そう言ってください。そして、悔い改めるならば許しなさい。なんか流れとしての言葉です。条件わけではありません。イエス様が十字架の上で、こう祈りました。その時、イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。イエス様が他の方の悔い改め、あるいは謝りを待ちませんでした。なくても心から許しました。そして、使徒の働きの7章60節は、ステファノスという方が出てきます。聖書の中で出てくる初めての殉教者。そして彼も死ぬ前に祈りました。 そしてひざまずいて大声で叫んだ、主よ、この罪を彼らに負わせないでください。そうこう言って彼は眠りについた。それで相手の、もちろん相手の誤りとかね、悔い改めがあれば簡単になりますけども、自分の許しのために必要わけではありません。そして、心理学も許しについて調べました。そして心理学者がこう言いますね。Oh no. どうしてスライドなくなったかわからないですけど、私の言葉だけ聞いてください。許さないことは、自ら毒を飲みながら、それが相手を傷つけることを願うようにです。わかります？自分で毒を飲みながら、これが相手を傷つけるように希望していますということです。許さないことは何よりも自分について、自分に対して本当に自分を痛めますよ。これから受難週に入ります。クリスチャンが非常に少ない日本の中で、みんながクリスチャンになったことは奇跡なんですよ。私もどうして神様が私を選んでくださったか分かりません。永遠まで理解できないなんですけど、神様が私のことを選んでくださったことは心から知っています。感謝します。最後に祈ります。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を心から褒めたたえます。あなたが憐れみ深い。あなたが私たちを救うために十字架で死んでくださったことを、私たちが今週もっと深く知り、心から理解しますように助けてください。あなたが私たちの罪を許してくださったことを心から感謝します。それで同じように私たちも心から他の方を許せますように助けて導いてください。あなたの憐れみと恵みを心から感謝して、イエス様によって祈ります。アーメン。
アーメン。
先生ありがとうございました、許しについて自分は何も分かってなかったなっていうことを教えてもらい、ちょっとこの聖書箇所を私最初に読んでいて、そんな許せって言われても現代社会で許せないことあるよとか言って反感を抱いていたんですけども、今日のお話を聞いて私たちがどれだけの罪を許されているのかっていうのを知って、なんて自分ってちっぽけなんだなっていうのをまた感じる時となりました、先生ありがとうございました。感謝します。それでは、先生のメッセージの中にもありました、静けさは川のごとくを皆さんで歌詞の意味を味わいながら賛美したいと思います。 ありがとうございました。では、感謝の気持ちを持って献金を捧げしたいと思います。スプーンの先で礼拝されている方も取り分けていただき、また礼拝に来られた際にお捧げいただければと思います。今日の献金のご奉仕を内藤より子姉妹お願いします。愛する兄弟姉妹と、共に、礼拝を捧げることができましたこと本当に感謝いたします。今日はユリット先生を迎えして、許しについて、メッセージをいただき本当に感謝いたします。あなたがどれだけの愛を持って私たちの罪を許し、過去もそしてこれからの未来も全てあなたは私たちの罪を覆ってくださると約束してくださいました。本当にありがとうございます。イエス様はその愛をいつも思い出し、あなたにお応えしていく一歩一歩として毎日を送ることができますように、隣人を愛し、またあなたの戒めを守っていくことができますように、どうぞ力を与えてください。あなたからいただいたものの中より一部をお返しいたします。どうぞ伝道のために、また地域のために、またこれからの教会のために、どうぞ用いられますように、感謝してイエス様のお名前を通して、お祈りいたします。アメン。
アメン。
差し支えなければご起立いただき、照英として新聖歌63番、父御子御霊のをもって皆さんで賛美を捧げましょう。その後、ユリと先生より祝祷をしていただきます。
祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
アーメン。